ラジオネームトスさん、はじめまして。ネガティブは定期的に希釈しようの回、なんとなく流れてきて出会いました。終始本当に共感の嵐で、私が毎日悩んで解決策がないか考え続けていることばかりでした。自分だけじゃないんだと安心したのと、自分のネガティブな考え方を手なずけるためのヒントがたくさんあって、とってもありがたかったです。ギフトを送るの初めてなのですが、送らずにはいられませんでした。ありがとうございました、というお便りをお送りいただいております。ありがとうございます。今日はですね、皆さんからお送りいただきましたお手紙を読んでいく回となっております。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり、唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい、ありがとうございます。そうね、そう、ネガティブ、なかなかね、こう脱せないですよね。どうもね、なんだろうな、そう、その回でね、ずいぶんその話はしたんですけど、どうもどうしてもネガティブになっちゃう、落ち込んじゃうみたいなことが結構多くて、もう治らないというか、そういう性質なのでもはや仕方がないんだけど、ずっとそうなっちゃうと本当に何にもできないし、ずっと延々ずっと落ち込んでるみたいな感じになっちゃうのでね。だから、なるべく余計なことをするというか、いや、なんか私ね、今年ね、その割とこう自分のためになることをどんどんしていこうと思って、こう仕事のためになるような本を読んだりだとか、あとピラティスに行ってみたりとかしてみていたんですけど、やっぱり自分のためになることってそれなりにしんどいのですよね。勉強したりとかさ、本読んで知識をつけたりとかってさ、やっぱり試行錯誤して自分の身に染み込んでいくようにしなきゃいけないじゃん。ピラティスとかも結局横に人はついていて、いろいろ教えてはくれるけど、頑張ったりとか我慢したりとか、辛いのに耐えたりとかするのって自分だからさ、お金を払うのも自分だし、やっぱりこう全然やらなくなっちゃわなくていいのかなとは思うけど、一旦お休みしてみたりとか、頻度減らしたりとか、なんかなんか自分ができる範囲みたいなのをこう多めに見積もりがちで、調子がいい時はそれでいいんだけど、あ、調子悪くなったと思ったら、いや一旦休もう、おそらくやらなくていいだろうことをやろう、ネットフリックスとか見よう、漫画読もう、やばいっていう風にやらないとダメなんだなと思って、いや、もうちょっと頑張れるだろうみたいなのが、なんかすごい、なんだろうな、自分で思ってるよりも全然できないんですよね。これは卑下ではなくて、事実としてこのくらいできるだろう、このくらい頑張れるだろうって割と思ってしまいがちなんだけど、いや、それは楽観的観測よ。もう随分疲れてる。大変なこと、すぐに休まないとっていう風に、ちょっとなんか過保護気味に行かないと、結果疲れて何もかもやりたくなくなっちゃうっていうのを割と繰り返してるので、ね。さあ、まだ5月なのか、もう5月なのか分かんないけど、1,2,3,4,5 で、もう今年、もうすぐ半分終わるんですよ。怖くない？来月でもう半分終わってるんだって。ってことは、もう2024年終わったようなもんだから、ずっとネガティブでいるわけに本当にいかないんですよね。本当に。でもまあ、なんだろうな、毎週ピラティス頑張れると思ってたけど、2週に1回ぐらいがいいのかもしれないし、場合によっては1週間に1回のピラティスを1ヶ月頑張ったら丸々1ヶ月休むとか、そんな感じでもいいのかもしれない。仕事の勉強とかも週末に1時間勉強したら、いや大変、めっちゃ勉強しちゃった、大変って思うぐらいでいいのかもしれない。ちょっとなんか、なんだろうな、こう年始からよし頑張るぞと思って 1,2 ってやったら疲れちゃって、3月と4月すごいなんか泥のような状態だったので、ちょっとなんかその反省を生かして2024年の下半期はやっていこうかなと思っております。大変自分の話ばっかりしちゃった。でもこれはね、自分の話ばっかりする配信なんです。トスさん、お便りありがとうございます。ギフト送るの初めてだということで、いやー、なんか初めてをいただいてしまってすいません、ありがとうございます。そう、なんか自分だけじゃないよね。結構私、これトスさんの話じゃないけど、落ち込んでる時とかに自分より落ち込んでる人とかの配信とかを聞くとめちゃめちゃ元気出たりしますね。自分だけではない。私よりずっと大変な思いをしている人、落ち込んでる人がいます。大丈夫です。やっていきましょうっていうふうに思えるので、ね。しかしやっていくしかないからね、なるべく 無理せずに楽にやっていける方法を模索していきたい限りですね。いや、ありがとうございますね。ちょっと持ち直してきた5月上旬でございます。続きまして、ラジオネーム、父さん、こんばんは。過去一面白い配信なのでしっかりコメントするよ。でもシラフでのコメントはやめたやめた。酔うほどにタが外れて本心出る出る出るよ。気をつけないとまずいね。やっちまいましたな。最悪最悪最悪。ちょ、これね、父さんはいつも酔っ払ってお便りを送ってくださってるんだと思うんですけど、酔っ払ってるのに最悪最悪は漢字、半角開き漢字、ひらがなでさ、中黒、い、中黒、あ、中黒、くって書いてるから、酔っ払ってるにしてはすごいすごいね。ちゃんと書けてますよ。しっかりメモリーされたな。悪魔の水、美味しいお酒飲みすぎましたな。やっぱ安全な宅飲みに限りますよ、というようなお便りをお送りいただいております。ありがとうございます。じゃあね、父さんが何の回を聞いたかというとですね、私酔っ払って帰り道にこう歩きながら喋ってる回がありましてですね、それの感想ですね。あの、他の方からもちょっと お名前は全員読み上げないんですけど、あの、酔っ払ってる回聞きましたというふうに、あの、聞いていただいたんだなと思ってるんですけど、ちょっとね、まあでも面白かったからいいかなと思うんだけどね。会社の飲み会に出たんですけど、私は会社の飲み会に出た結果、自分が入社した時に歓迎会って催されなかったなっていうところで、すごい根に持ってたんだなっていうことが分かったというような話をしています。飲み会とかそんな好きじゃないんだけど、でもなんか、あ、そういうね、あの、歓迎しなくていいみたいな雰囲気だったんだ、へーって思ってたらしくてね、すごいなんかね、そういう雰囲気を出してしまった飲み会だったなと思ってね。で、結構自分が普段思ってる配信とかで喋ってるようなことを結構喋ってしまったなと思って、まあでもそれは自分で思ってることだから言ってしまっても別に何ら問題はないんだけど、ただ人間関係の中で急に腹を割る人って割と怖いので、あ、酔っ払うとこの人こういう風に急に自己開示してきて怖いんだなっていう風におそらく思われただろうなと思いつつ、でも、みんな忙しいだろうし、職場の人のことをそんな形でなかなか覚えてることってあんまりないと思うので、皆さんの記憶の中からこうね、うっすら消えていってくれるといいなと思いますね。私が気にしてるだけだろうなと思うんだけどね、まだ酒は悪魔の水って私は思ってるんですけど、本当ね、飲みすぎてもいいことないですね。一人で酔っ払って、はあ、楽しくなってしまったと思って帰るのが一番いい。私一人で飲みに行くことが結構あるんですけど、ただなんだろうな、チェーン店で飲んだりとか、入りやすそうなお店に入るだけなので、別に気に入ったお店とか馴染みのお店とかが何らあるわけじゃないんだけど、入りやすいと思ってたお店ってなんかずっと行きにくくなっちゃうんだよね。なんか個人経営みたいなお店だと、そこの店員さんが気遣って話しかけてくれたりとかして煩わしくなって行きたくなくなっちゃったりとか、あと焼き鳥屋さんは焼き場のお兄さんの声がめちゃめちゃでかくて、東京ドームの真ん中でいらっしゃいませって叫んでるみたいな、すごい声量でいらっしゃいませって言うんですよ。店が狭いのにうるさくて、元気とかそういうレベルじゃないんだよな。で、あの、うるさくて頭痛くなってきちゃって多分そこも行けないでしょう。で、この間さ、いつも行ってた串揚げ屋さんをさ、理由もわからないのに1ヶ月休みますっていう風に出てて、保健所が入ったとかってことと思ったんだけど、保健所が入ったらさ、貼るでしょ、多分保健所が入りましたっていう、ちゃんとしてからやり直しますみたいなこと貼るはずじゃん。はい、何にもなくて1ヶ月休みますって貼ってあって、閉店フラグと思っててね。本当、一人で飲むのにちょうどいいお店がどんどんなくなっていくなと思ってるんですけどね。だからもう職場の人とは誘われたらまあ飲みに行くけど、でも自分が喋んない飲み会なんてクソ面白くもないもんな、はあ、そう思ってるから酔っ払うと喋っちゃうんだろうね。だからいかに私の話面白いって私が思ってるかっていうところですよね。いや、恐ろしいですね。自己評価が高すぎる。いや、本当に、あの、父さん、お便りありがとうございます。続きまして、ラジオネーム一人大好き30代さん、めちゃくちゃわかります。つい先日、常にオン状態プラスで、生理と家事育児をこなしていたら鬱っぽくなり、朝起きれなくなって、稼働できなくなってしまいました。その日は会社を休んで1日寝ていましたが、その後3日経った頃になんとなく鬱から出したような気がしました。頭を空っぽにする日、大事ですね。 そうなんですよね。本当ね、無理しないのが一番大事だなというふうに思っております。ありがとうございます。ね、あの一人大好き30代さんも大変でしたね。いや本当ね、家事、育児ってね、他の人間の話だから、それもやらなきゃいけないっていうのがね、本当に大変なことだろうなと思います。お疲れ様ですね。あと一人大好き30代さんからは、実家はもう異文化なので、洗濯も洗い物ももう全部違うなというふうに思っているというようなお便りですとか、まあ、あとは職場で嫌いな人とはできるだけ目線を合わさずに喋らず、物理的に距離を置くようにして、なんかどうにか対処してるというようなお便りをいただいたりもしております。ありがとうございます。ラジオネームゆっちゃん、ジェルボールの回聞きました。あなたの使ってる洗剤はと聞かれたので、勝手ながらお便りを書いています。ズボラーな私はジェルボールピンク一択です。粉末は子供がラグビーをしているので、ドロンコドロドロになった時にポールというのを使っています。たまに、あー買うの忘れたという時はポールで普通のお洗濯もしますが、白さが輝きます。あとは全然話は変わりますが、最近ハマってることありますか？私は麹にハマって塩麹と醤油麹を仕込みました。ノンアル甘酒も飲んで私の生活を醸しています、というお便りをお送りいただいております。すごい、自分で仕込んでるんだ。麹で漬けた鶏肉とかって柔らかくて美味しいですよね。私最近ハマってるのは、ネットフリックスで春ドラマを割と見てますね。多分普通の VOD でも見れると思うんだけど、滅相もないというやつと、アンメットと、あとアンチヒーローの3本を今期は見ております。あと大河ドラマの光る君へも見ているし、あとね、虎に翼もいい。最近始まった朝ドラ。だから割とドラマを見てるかもしれないですね。食べ物だと、シソチクワを最近食べてます。お便りありがとうございました。次回もお便り会です。梅塩でした。